神である主は人を取り、エデンの角に置き、そこを高やさせ、またそこを守らせた。神である主は人に命じて仰せられた。あなたは角のどの木からでも思いのままに食べてよい。しかし、善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬ。それでは今週は善悪を知る木と題して、中西牧師からメッセージを取り継いでいただきます。
改めましてもう一度おはようございます。
創世記のメッセージを続けていますけれども、この箇所はいろいろな方々が質問したりするのを聞いてきましたし、またどうしてですかというように言われてきた箇所なんですね。どういうことかというとですね、神様という方は愛なる神だと。ならば、どうして取って食べれば死んでしまうような木を植えられるようにされるんですかということですね。一体どうしてそんなことを、ひどいことをなさるんですかというのが、この善悪を知る木、エデンの園に最初の人間のためになさったことであるわけです。で、こういったこと皆さんもクリスチャンとして聞かれたことがあるかもわかりませんし、あるいは何らかの形でそういう疑問を個人的に持たれることもあったかなと思うんですね。で、そういうことで今日はこの善悪を知る木のに善悪を知る木を植えられた、こういったことは一体神の御心はどこにあるんですか、何ということなんですかということ、それについて、中心的な話をしたいと思います。では一言お祈りしてご用意しますので、黙祷の姿勢をお取りください。天の父なる神様、今朗読されたあなたの御言葉、この真理をお一人お一人が深く知り、またあなたの御旨を確かに知って、あなたの御心に歩むことができるように、どうぞお一人お一人を帰りに助けてください。また疑問の多い箇所でもありますので、どうぞこのことに対する目が開かれて、あなたの御旨を確かとして受け止めていかれることができますように、語りますしもべを気になる方々に豊かな導きがありますように、尊い御子イエス様の御名を通して祈ります。アーメン。さて、先ほども言いましたように、そのことをお話をしたい、これが今回の主題ですけれども、ちょっとあえて脱線します。それは何かというと、この箇所しか脱線できないので、あえて主題がちょっとずれますけれども、話したいと思います。実はこの箇所というのは他のことにも大変疑問を持つ人がいるんですね。それはノンクリスチャンからの質問ということも多い。実は最近ですけれども、教会の婦人の方々のご主人たちが、そればかりではないんですけれども、キリスト教の本を一般の本屋さんから求めて密かに読んでいるという、なぜ密かかは分かりませんけれども、そういうことをしておられるようです。で、それは奥さんの信仰というものをいつかは私もおっしゃるというように、私はどちらかというと願っているわけですけど、で、そういう本を一般で買われると、どんなことでキリスト教について書かれるか、ということですね。で、どういう疑問があるのかというとですね、神に関する呼び名が2章と1章とでは違います。例えば、一章をずっと見てきてお分かりになっておられると思いますが、神は、神は、神は、神はという言葉が続きます。で、二章になりますと、先ほど読んでいただいた箇所もそうですが、神である主はって言って、神である主はってずっと続くんですね。で、こういうことに着目をするわけです。で、そういう本を書く方々というのは、実は信仰を個人的に持っている人ではなくて、キリスト教学を勉強しているに過ぎないわけです。で、言いたいことは何かというと、神の呼び名が違っているではないかと。すると、出どころ、つまり資料、出典が違うところからそれぞれ
引っ張ってきて、ああここはどこどこのバビロニアの資料から、こちら側は中近東のどこか他の国からというような、そういう資料をいっぱい集めてきて、まあいろいろ考えて創世記なるものを書いたに違いない、こういうのを資料説っていうんですね。で、この資料説を通して言おうとすることは何かというと、結局創世記も聖書全体そうなのですけれども、人間が神について、あるいは神による救いということについて、こうあってほしい、あるいはこうあるべきだというような人間的な考えで聖書を作った、書いた、いわゆる人間の単なる宗教的本である、これが彼らの主張なんですね。私たちはそうではなくて、聖書は2000年、いやもっと前から、古代の時代から、聖書は神の言葉、偽りのない神の言葉と教会では信じ受け止められ、それが伝えられてきて世界中回っているわけです。ところがこのあり方ではなくて、人間的に資料説を取る人たちは、神である主という言い方をするわけです。私などはそれを聞くとちょっと笑ってしまうんですよね。なぜかというと、私、名前個人的に、例えば私のことを先生と呼んでくださる方がいらっしゃいます。あるいは中西さんという人もいます。あるいは正雄君という人もいます。その関係によって、それぞれ呼び名が違うわけですね。一人の人間でも、関係によって呼び名が違うとするならば、ここで神である主という言い方から資料が違うというのは、はなはだ浅い見方だと思う。事実、一章では神という言い方がありますが、二章の一節から三節までは神という表現が出てきます。ところが四節からは神である主という表現が出てきます。もう違いが分かりになったと思いますが、なぜそういう違いを聖書は書くか。二章の四節からこれから語るのは人間の創造です。アダムとエバを作るという神が人間を作られるところの働きです。つまり神は人間との関係においては主なんですよ。そのことが強調されている。つまり神は我々人間と深い関わり、関係を持っていらっしゃるということが強調されているがゆえに、神である主という表現が使われるのであって、資料が違うというのは全然私からすれば滑稽な説なんですよ。で、そういうこともあるので、まあ教会の夫人のご主人たちがそういう本を読まれることは良い意味でキリスト教に関する関心があると思いたいですけれども、まかり間違って違う、似て非なるものを捉えるとしたら違うかなと思うんですね。やっぱり一番良い理解は、一般でこそこそと秘密裏にではないけれども、一般の本でキリスト教を理解するよりも、教会においでになって聖書のお話を聞かれることです。正当的に、昔から近代になってコロッと変わったというのではなくて、昔からずと信じ受け止められてきた正統的な教会。まあ、この本郷教会においでだったらいいかなと思うんですよ。この教会は、基本的には正統的な信仰を、昔から受け継がれてきた信仰をそのまま受け止めて、現代にメッセージとして伝えている教会です。ですから、そういう聖書をバラバラにして、単なる人間的諸作というような形で読むということは違うことなんだということは理解していただきたいと思うんですね。で、そういうご主人がおられたら、ああ、今日はええ話聞いたと。ちょっとうちの主人言うとかなあかんなと、こういうふうに思っておいていただければと思います。まあ、弓道クラスでもちょっと勉強している方はそういう質問をするんですね。さて、本題に入ります。なぜ神は善悪を知る木の実をわざわざこんなところでもお与えになったのかということですね。短く3つお話をして終わりたいと思いますが、第一の理由、それは人間たるもの、自分の分際をわきまえる必要があるということでしょう。 人間は地球上で一番偉いんじゃないんです。人間は神ではない。神によって作られた存在。それが分かるのは、確かに良心を通して生まれます。しかし良心でさえ男か女か決定できません。ましてやどんな人生を歩むか全く分からない。ならば、その命を計画し、生み出させ、新しい DNA を吸い込んで人生をスタートさせられるのは、誠の神でしょう。神によって人間は作られたという人間の分際を知るということ。ですから、エデンの園では自由自在に振る舞うことは許されてはいますが、ただこの一本の木を見ることを通して、禁止条項があることによって、ああ、私は神によって作られた被造物、作られた存在でしかないのだということを覚えていただきたいですね。それを知らしめる木です。まあ、人間考えてみれば優位が独尊というか、それを強調して国々の世界戦争始まったんですよ。あるいは地球環境は破壊されていったんですよ。あるいは仲間は殺されていくんですよ。自分が一番ということで、いじめも横行するんですよ。人間が一番偉いんじゃない。ある人は、人間というのはろうそくの火の上に1分と手をかざしておくことはできない小さいちっぽけな存在だと言いましたけれども、物理的だけではなくて精神的にもそうでしょ。ちょっとした悪口を言われるだけで眠れないよう過ごさねばならない。自分の出世や自分のためには友達の足を引っ張ってでさえも自分が成り上がろうとする卑しい心をどっか我々持っている。それが人間です。もちろん人間には素晴らしい特質もありますが、人間が一番偉いとしたら違うんですよ。善悪を知る木の実を、知る木を見て、我々は人間の己の分際というか、そういうことを知らされていくということ。これが第一の目的でしょう。第二は、神の言葉に従うことが善であり、神の言葉に従わないことが悪です。だから善悪を知る木というのは、それを食べれば人並み以上の賢い存在になるというのでは、実際後でアダムとエバは破って食べてしまいますけれども、賢いとはとても思えない。するとこの善悪を知る木というのは何かというと、食べれば賢くなるという木ではなくて、神の御言葉に従うこと、食べるなと言われている神の命令、神の言葉に従うことが善なんです。食べてしまうこと、これが悪であり、また不幸せなんですね。ですから、まあ、私自身四十数年の信仰生涯を振り返ってきて思うことは、やっぱり神の言葉に従うことが最も安全であり、幸福であり、また祝福された人生であるということを私は実感として思うんですね。ですから善悪を知る気というのは、それによって賢くなるということではなくて、このように食べてはいけませんよと言われていることを通して、神様の言葉に従っていくという人生こそが最も幸せであり、最も安全であり、最も善であるのだということを知るという気なんですね。神の言葉に従って生きる、これは聖書の中にも記されていることなんですね。イスラエルの民が昔、約束の地カナン、今のパレスチナに行くまで40年間アラの旅をいたしました。その間、さまざまな弱さ、愚かさ、罪、戦い、そういうものを経験しました。飢え渇き、時には嵐に出会う、時には砂嵐もあったでしょう。目を開けて折れないような状況も砂漠地帯ではあったかもわからない。そんな中で神が私たちの人生を導いて約束の地に導かれる。ストップと言えばストップ、行けと言えば行く、そういう神の御言葉に従うということが善なのだということをイスラエルの民は言われる。そして40年の終わる頃、モーセを通して神は言われたんですね。人はパンのみにて生きるにあらず、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるのであると。神の言葉に従うことが善なんです。 だからこの木があるんですね。そのことを教えます。第3は何かというと、足ることを知るというためにこの木はある。食べることを、この一本の木は禁止されたとはいえですね、たった一本の木なんですよ。それ以外何百何千何万あるか分かりませんが、何を食べてもいい。16節でも、あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよいと言われてるんです。だからたった一本だけが禁止されてるに過ぎない。だけど人間はこの木が鬱陶しいんですね。この木は束縛なんですね。目障りなんですね。なぜ一本あるのかと、こういうことを言うんですね。考えてみれば、神様がお作りになった魚たちは水の中からは出れません。出れば死んでしまう。けれど文句一つはありません。空の鳥たちも飛ぶ世界の喜びの中で神を感謝している。木々花見ても一歩もそこを動くことはできないけれども、それでも人間の吐く炭酸ガスを吸って人間に必要な酸素を提供さえしてくれる。文句一つもない。しかし地球上の存在の中で人間だけが文句言うんですね。人間だけが不平言うんですね。なんでこんな一本の木があるんだって。むしろそれ以外のものは全部食べていいということになかなか目がいかない。感謝を知らない、足ることを知らないということが言えるんじゃないでしょうか。淀川キリスト教病院に入院をされた2人のサラリーマンの話をお話して終わりたいと思うんですね。2人とも鞭打ち症で淀川キリスト病院に入院をしたんですね。なんかどちらもですね、酒酔い、酒気帯び運転で後ろから追突されたらしいんですね。だから激しいブレーキもかからないで鞭打ち症になりました。で、二人のうちの一人は、こんな時期にこんな鞭打ち症になって入院をしなければならない、仕事もキャンセル、なんというひどいやつだと言っても訴えてやる、それ裁判沙汰にしてやりたいということで文句たらたらだったんです。でもう一人の人は確かにムチ打ちで困ったんですけれども、まあ入院するということは見方を変えたんですね。普段できないこともできるかなということで、普段読みたかった三国志を読んでみようかという気になったらしい。で、三国志を読む時間を与えられて、大変人生の教訓に満ちたお話があるので、大変勉強になる。で、どうなっていったかというとですね、この前者の笛たらたらの人は、3ヶ月かかったんです。しかも仕事復帰に1年かかった。それでもなおブツブツと言ってるというらしいです。で、こちらの方は1週間で退散。で、1週間の間に何が起こったかというとですね、三国志を読む傍ら、淀川キリスト教病院、つまりチャペルもあるのだ、ということに気づいて、この人はチャペル室に入っていたんですね。で、聖書の話を聞いた。その時に、その説教者が、有名な第一コリントの10章13節、あなた方なった試練で、世の常でないものはない、神は真実な方である。あなた方を耐えることのできないような試練に合わせることはないばかりか、試練と同時に逃れの道も備えてください。その言葉が改正されていたんです。耐えられない試練はない。そうかと。確かにむち打ちも会社も休まなければないこともあるけれども、耐えられない試練はない。もしも耐えられないと神が判断されたならば、別の人に別の機会に与えられるということだと。私は直面する試練なのだけれども、脱出の道も備える、逃れの道も備えてくださる。ということで、すっかり気が楽になったの。そして聖書を一遍読んでみたいなという三国志とともにそういう気になった。やがて信仰を持ってクリスチャンになった。やがて退院してから教会に導かれて洗礼を受けてクリスチャンになった。この違いは何でしょうか。足ることを学ぶべきだと、私たちは、このところから学びました。あなたはどっちの見方をしますか。 あの交通事故に遭った前者のように、なんでこんなひどい経験に出くわしたんだと文句たらたら、笛たらたら、そしてあいつを訴えてやるというようなマイナス的な見方しかしないんでしょうか。それとも、この機会はまた恵みの機会でもあるのだという見方を変えてできるでしょうか。その違いは、治りのスピードの違いもあることながら、人生の大きな祝福を体験する差も生まれてくるんですね。願くは、たることを知りたい、善悪を知る気の気というのは、そのように私たちに大きなレッスンを提供してくれるものなのだということを覚えていただきたいと思うんですね。お祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、今日はエデンの園においてあなたが善悪を知る木を植えられた箇所からあなたのメッセージと思われるところをお伝えしました。私自身もなぜ神はこんな木を植えられたのだろうといぶがしく思ったことがございます。けれどもあなたの御心を知る上において、また聖書を学ぶにおいて、あなたがどれほどの思いの中でこれをお示しになっていらっしゃるか、確かに人間があなたの御心を踏みにじって歩んできた歴史を思います。そして今そのような現実があることを思いますときに、もう一度聖書に立ち返ってあなたの御旨をしかと知り歩むことができますように、またさまざまな体験をなさっている教会の兄弟姉妹方がいらっしゃると思いますが、どうぞこの御心の中に至ることを知る、またあなたご自身に従うことこそが善であり幸せであること、そしてまた自らの小さいものであることをわきまえる、そのような謙遜を身につける時となることができますように、主がお一人お一人を祝福し、謙遜は栄誉に先立つとあるように、そのようなやがて素晴らしい祝福と栄誉を体験なさることができますように、尊い御子イエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。